前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて9月も後半です。皆さん選挙には行きましたでしょうか。はい、沖縄県知事選挙、そして10月には那覇市長選挙があります。沖縄の政治の大事な局面ですのでね、しっかりと候補者の政策を見て聞いて、触れて、そして、しっかりと未来への一票行使してください。さて本日のゲストです。今日のゲストは地域コーディネーターで NPO 法人1万人井戸端会議のメンバーでもいらっしゃいます西平博人さんにお話を伺います。西平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、なんかプロの DJ みたいな、
はい、今日の格好がですよ ね、帽子をかぶったりして、
はい、でもラジオもねやってらしたからね。
そうですね、少し、
はいはい、声もそんな感じなんですが、はい、20分間お付き合いよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、地域コーディネーターでいらっしゃいますから、はい、私もね議会で、何度か、ね、お話もね、
そうですね、
お聞きしたり、はい、話をしたりというお付き合いなんですけども、さまざまな地域のコーディネートもなさっていると思いますが、今日はですね、はいはい、西平さんにはこういった話題をちょっと提供していただきたいなと思います。那覇市が今開催しています那覇市民共同大学院というのがありますね、はい、共同大学があって、その卒業生、那覇市が進める共同によるまちづくりを担う、まあ、共同大使の皆さんもいるのかな、
はい
ね、私も大使の一人ではあるんですが、ちょっと地域課題をモデル的に、まあ、取り組んでみようということをやっていますけども、そのお話をお伺いしたいと思います。
はい、
はい、ではまずその、私今ざっくり言いましたけども、共同大学院のことからお伺いしましょうかね。
はい、はい、そうですね、今回、那覇市が公募でですね、今まで行政が主催として行っていた那覇市民共同大学院というのを、はい、今度民間と一緒にやるということで公募に出て、それを僕らがNPO 法人1万人井戸端会議が、まあ、主催で連携業者としてNPO 法人町中研究所ワクワクさん、
はい、
この2つの団体で、なんていうんですかね、運営と企画を行うことが決まった、うん、大学院で、もともとは那覇市が、前回はずっとやっていたという、
直接ね、
はい、はい、ものなんですけれども、その内容としては那覇市の、地域の団体を、つなげて地域課題ができるような、うん、そういった中心になる人物、うん、そういった地域コーディネーターを育てていこうという、うん、内容のカリキュラムとなっていますね、
うん、はい、市民が主役のまちづくりを天から線、ね、線から面へという取り組みの一環ですね、うん、
はい、
1万人井戸端会議といえば反対側公民館、
そうです ね、
皆さんですね、
はい、
というとおなじみの方も多いかもしれません、
はい
はい、そのメンバーでお中心にですね、那覇市の職員さんも、うん、そして市民も一緒に取り組んでいるということです、
はい、
さて具体的な内容を今年度はどういったことをやっているんでしょうか。
そうですね、我々今回3つの柱というのを企画の中心に立てまして、うん、その3つというのがまず共同大学院の先ほど話もお話しいたしました人材育成という部分、
はい、
地域コーディネーターを育てていこうという人材育成の部分、そして地域その環境の整備ということを一つの柱と挙げているんですが、これは何かと言いますと、今あるまちづくり協議会、小学校区まちづくり協議会が機能している部分と機能していない部分というところがあったりとか、まずそのコーディネーターを育てたとしても、その活躍する場が今うまく機能していなければ意味がないんじゃないかということで、そういった環境整備という面も一つで、もう一つが今那覇市と一緒にやらせていただいているんですけれども、コミュニティ政策に市民が関わっていくということ、この3つの柱を中心に今回企画を立てました。で、行われることとしては、あけぼの小学校区まちづくり協議会を一つモデル地域として選定して、はい、そちらから学んだことを、皆さんグループに分かれてゼミ活動を行っていって、うん、アクションプランといいますか、プランをみんなで考えていって提案するまでっていう、まあ、ざっくり言うと実践的な
はい、
講座の内容という形となっております。
なるほど。あの小学校区まちづくり協議会というのは、まあ、那覇市が今、ね、進めていて今7つぐらいでしたっけ、
7つだったと思います、ね、
準備期間中の、ね、ところもあるので、あってそのうちの一つのあけぼの小学校区、はいはい、のまちづくり協議会をモデルにやっているということですね、はい、で私も参加していて、今回は議員が4名かな、うんうん、参加していてみんなでグループワークするんですけども、うん、あけぼののものをモデルにいろんなところで活用していこう、はい、ということですね、はい、この間はフィールドワークをして、はい、私も楽しかったです。あの、はい、すごい暑かったけど
暑かったですね僕は
蒸し暑かったけど、
はい、
うん、あそこの地域を歩いてね、うんうん、皆さん覚えてるかな、あけぼの小学校からスタートしたんですけど、はい、まずそのファミリーマートが隣にありますよ ね、
ありますね、
その向かいに上がこう円盤みたいになったビル、
はいはい、
ね、あそこ昔私ハンバーグの
ハンバーグ屋さんがありますね、
はい、行きました。
僕行ってないんですよ。
ああそう、
はい、あれですよね、あのあけぼのの地域がまあ360度見えるタワーですよね。
はいはいはい、だから昔そうだったけど今はどうなってるんだろうと思っていたら、ね、うんうん、そこにまず最初に行きまして、みんな思い出話を、はい、レストランだった、その後居酒屋になったとかってね、はい、で今はあのテナントというか事務所さんが、ね、入ってる、
そうです、企業さんが入ってる形になってますね、
う
ん、
というビルになっていって、そこから一望できると、うんうん、でその後に、まあ、2つに分かれたんですけれども、はい、まあ、パーラー公民館、
パーラー公民館、
まあ、若狭公民館がやってますね、
うん、はい、そうですね、
はい、その取り組みを見て、で地域の歴史を知ろうということで、あれは恵比寿神社でしたっけ、
恵比寿神社、はい、
はい、というところに行きました、うん、これあの初めてあのパーラー公民館は、まあ、もちろんあの若狭公民館でお話は聞いていて興味はあったんですけども、うん、初めてこの足で歩いて地域の距離感とか地域の中でどんな場所なんだっていう温度感みたいなのが分かったんですが、はい、うん、あちょっと簡単にこれ説明してもらえますか、パーラー公民館と恵比寿神社の今回のコース設定の、
そうですね、
あの、なんだろう、根拠って言いますか、
根拠ですね、うん、今回あのまずモデル地区をあけぼの小学校区域に選定、うん、させていただいた理由としては、あの立ち上げの、段階から町中研究所ワクワクさんが関わっていたという、つながりもありますし、うん、今回その地域課題と、地域資源というのを、うまくこのバランスよく見れて、うん、しかも、両方に対してのアクションが起こせるような地区ということで、うん、まあ、あけぼの小学校小学校、秋元小学校区まちづくり協議会さんを設定させていただいたんですけれども、うん、コースの設定としても、まあ、限られた時間の中でどれぐらいその地域資源と課題といった面が見えるコースがあるのかなということで、うん、まあ、パーラ公民館さんはあの若狭公民館さんがやっているとこ、企画で、あれ、まあ、場所がないところでも公民館活動ができる、はい、うん、できるかっていうところからスタートして、あの広場で、公園の広場で、公民館的な、集まりサークルをやったりとか、うん、という場を提供している公民、うん、企画なんですけれども、そういった活動も見れるし、あとまずその商業区域も半分ほどあって、
う
ん、
そうですね、
はい、トラックの往来が激しかったりとか、はい、あとお子さんが、なかなか、遊ぶ場所がなかったので、うん、寺子屋というのはそこ小学校区の中に作って、子どもの居場所づくりを始めたというところからも、うん、そのまちづくり協議会、あけぼの小学校区まちづくり協議会を作るきっかけの一つとなっているので、うん、まあ、そういった面も見えるし、うん、あと高齢者が元気という眼中会というところが、
364日、
はい、
毎日ラジオ体操してる
そうですね、平均年齢が80歳ぐらいということで、
素晴らしい、
はい、まあ、そういった資源、高齢者に向けて の、 取り組みを行っているという、まあ、いろんな面で、お子様からお年寄りまでいろんな課題と向き合っている場所ということで、まず一つとして、取り上げさせていただいて、まあ、それが見えるコースというのを、回らさせていただいたというか、設定させていただいたような流れになってますね。
そうですね、まあ、パラソルを広げてね、公民館を活動する子どもたちもその下で、はい、本を読んだり、
はい、
あの 図書館もね併設、うん、那覇市 の公民館図書館っていうのは特徴的な、はい、施設のあり方なんですけども、そういった図書館活動もしていて、はい、非常に楽しそうでした。
そうですよね、
はい、で初めて行ったんです私、恵比寿神社って、
はいはいはい、
ああいったところがあるんだなと思って、
はいうん、そういったやっぱり歴史地域に向かわないといかないと見えない場所であったりとかっていうところは結構あると思うんで、まあ、そういったところもやっぱり見えるようにして、その眠っているというかあまり表に出ていない資源をどううまく見せるかによって地域活性につながったりとかっていうこともいろんな視点から見ることができると思うんで、まあ、そういったのも知っていただけたらなという、
ね、これは大昔ってどれぐらい前ですかね、へしきや町民が処刑された場所ということで、そういった歴史をね、あそこからまた首里城見えるんですね、うん、首里城からの合図で処刑が行われたとか、はい、そこ の神社が少し小高い、うん、岩のようなところにありますけども、はい、その下にまた洞窟といいますか穴が開いていて、はい、あそこはどういったことでどうなってるのかと、うんうん、いうことで地域の方とね、
はい、
話を聞いたり戦時中どうだったのかとかですね、うんうんまあ、地域の方もちょっと今のところ詳しくわからないから調べてみてとか、ね、なんかそういった会話があったりですね、はいはい、やっぱり歩くことって大事だな、うん、
大事ですね本当に
思ったのが、あけぼの小学校の周辺、まあ、私の両親の生まれが宮古の池間島で、うん、池間教育会というのは向こうでいつも運動会をやるんですよ。
そうなんですね、
はい、でお隣の、まあ、兄弟島の皿浜の青年部のバレーボール大会はあけぼの小学校の体育館でやるんですけど、
あそうなんですね、
なのですごく外に開かれた学校だなというイメージがあったんですが、はいはいはい、やはり工場とか商業施設とかも多い地域だなっていうのがあったんですが、うんうん、その中に入っていくとちょっと古くからあるような事業所お店とかですね、
はい、多いですね、
あってすごく情緒があっていいなと思ったんですけども、うん、これからの街づくりにも生かすことができそうなね、
そうですね、はい、で今回の受講生の皆様の中に、これから新しく小学校協議会を作ろうという思って参加された方も多いので、
うん、あそうですか、
はい、なので今回、はい、どういった経緯であけぼの小学校区まちづくり協議会ができていったっていう経緯も見れるようになっているんで、これから新しく立ち上げる方々にも分かりやすいようなまあ内容というか、
なるほど、
はい、流れを見せるようにというのも、
皆さん、わきあいあいと楽しく、ね
はい、
やってます。さて、全体のスケジュールではちょうど半分が過ぎたんでしょうかね、
はい、
第4回終わって、
は
い、これからどういった展開になっていくんでしょうか。
はい、ありがとうございます。ですね、あと半分、はい、5回6回7回8回を残すのみとなっているんですけれども、まあ、5回目がですねちょっとお話しさせていただきたいのが今回公開講座となっていて、うん無料で一般の、受講生の皆さん以外の方も、
はい
講座を受けれるような内容となっております、はい、こちらですね NPO 法人岡山 NPO センターの代表理事であります石原達也氏を、うん、講師に招いて、お話を伺うという内容となっております。でこちらはですね、NPO 法人岡山 NPO センター、岡山の事例、そして、組織の作り方、課題への取り組み方というところをですね、聞いていただいて、で、まあ、一般の方は、講座のみを聞いてですね、で受講生の皆さんはこの講座の後にまたゼミ活動といいますか、
はい、
グループ活動の時間を設けて、うん聞いたことをまた自分たちの活動にどう落とし込んでいくかという時間を設けていますね。
なるほど、
はい、で6回目がNPO 法人キラリ吉島さん、うん山形の NPO なんですけど、そちらからの代表の、高橋さんをお呼びさせていただいて、
はい、
そちらも、NPO 地域、うんの取り組みですね。あちらは山形県の吉島地区、というところがあるんですけども、はい、そこの住民が全員 NPO の会員となっている地区で、はいそういったその取り組み、どういった課題からそういった流れになったのかというところも、聞いていただいて、地域課題もしくはそういった巻き込みどうやって参加者を巻き込んでいくかといったところだったりとかを学んでいただけたらなと夫婦に考えております。で、はいまあ、7回自主ゼミ等を行って、はい、8回目にいよいよ最終発表ということで12月の頭の方に、
はい
設けさせていただいているような流れですね。
なるほどですね、 はい、ということで、あの一般 の, あの受講生以外の方々も参加できるような、はい、まちづくりにね、関心のある皆さんに参加していただきたい、はい、
ぜひぜひ、
岡山や山形も県外から、ね、はい、講師をお招きしてということでございます。
はい、
こういこの情報ですね、どこで見れますか？
そうですね、フェイスブックだと、那市民共同大学院のホームページ、フェイスブックページがありますので、そちらから、閲覧できるのと、あと那覇市のまちづくり共同推進課さんの方の、ホームページ、
はい、
そこからも、情報を伺うことができますので、ぜひぜひ、はい、興味のある方は、来ていただけたらなというふうに思っております。
はいはい、ぜひチェックしてみてください。
はい、
ところでちょっと残りの時間一部はですね、はい、西平さんのその他の活動についてもお伺いしてみたいと、その他っていうのは、はい、ちょっと変な言い方ですけども、西平さん地域コーディネーターでいらして、こういった地域の活動もしてらっしゃいますけども、は
い、
その他にもさまざまな活動をしてらっしゃいますね。舞台のプロデュースやイベントプロデュース、
はい、
いつもね、お知らせいただき
たい。すいません、はい。
今はどういったことをされてますか、こういった分野。
そうですね、今一つまだ形になっていないんですけれども、来年組踊り300周年を迎えるじゃないですか。
お、
はい、で、はい、何か組踊りを、一つの軸として、
はい、
観光客にと観光客や県なんだろう若い方に、
うん、
何だろうインタラクティブに楽しめるようなコンテンツって作れないかなと思っていて、はい、今ひっそりと水面下で
ひっそりと
企画を考えております。今年の頭からずっと、
なるほど、
まあ、単純に言えば組踊りをクラブで ディスコっていうんですかね、僕の世代でいうとかで、まあ、一緒に見れたりとか踊りながら聴けたりしたら楽しいのかなっていうところからスタートして、今いろんな方々とお会いしていろいろお話をさせていただいているようなのが一つありますね。でもう一つは島守の歌っていう今年3月に、はい、上演させていただいた舞台なんですけれども、はい、戦時中の知事であります島田明知事、
はい
はい、そちらのですね、まあ、沖縄でどういった、人生を歩んだのかっていう内容の舞台を、はい、3月にさせていただきまして、それをですねまた来年今慰霊の日に向けて企画、うん、そうですね、考察中という形になっています。
さまざまな滝に渡る活動で、はい、先ほどの 組踊りにしても、はい、まあ、島田元知事の話にしても、はい、その沖縄の歴史にフォーカスをしたような、ね、
そうですね、
取り組みかと思うんですが、これは何か西平さんの中できっかけというのはあったんでしょうか？
そうですね、地域コーディネーターとプロデューサーっていうのは、うん、肩書きから見たら全然違う、
うん、
活動をしているようにも思われがちなんですけども、うん、すごくクロスする部分として、まず一番なんだろう、プロデューサーだったら何をどう見せたいかっていうところの何をっていうところですね、はい、うん、をまず探さないといけなくて、うん、地域コーディネーターっていうのも、地域に眠っているもしくは地域で頑張っている方々をどうつなげていくかっていうのが一つの、仕事なんですけども、はい、この両方に必要なのは地域に何があるのかっていうのをまず知らないといけない、
うん、
コーディネーターはあるものをうまく結びつけて課題解決へつなげていく、プロデューサーはあるものをもしくはなかったものを作り出して、どう見せていくかっていうところが大事になってくるんですけど、はい、なので今沖縄に何があるんだろうっていうのは知らないといけないっていうのは同じところがあって、
うん、
でその沖縄っていうところをやっぱり見たときに、はい、今足りないものであったりとか、今あるけどなかなかうまく 見せれてないものであったりとかっていうのを、やらないといけないなと。でやっぱり僕もともとそのプロデューサーっていうところより地域コーディネーターっていうところからスタートした部分があるんで、やっぱりプロデュースするにしてもやっぱり何かその沖縄のもっと知ってほしいことだったりとか、うん、こうすればもっと沖縄は楽しくなるんじゃないかっていう、やっぱなんかどっか地域とつながってる企画になるんですよね、
うん、
となるとやっぱり、うん、そういった歴史、島田知事がいたんだよとか、うん、あと昔の舞台組踊りを もっとよく見せようとか、はい、面白く見せようとかっていうところにつながってくるような気がするんですよね。
ですね、まあ、沖縄をどう見せるか、はい、まあ、未来に向けた、ね、はい、建設的な、ね、取り組みだと思います、はい、はい、こちらの取り組みも注目したいんですが、これは、お知らせはもう西平さんのお名前検索で出てくるっていう感じです、は
い、よろしくお願いします。
フェイスブックとかで、
そうですね、フェイスブックでは、はい、また情報を発信します。
はい、これからの活躍も楽しみにしています。那覇市民共同大学院、そしてまた来年ですね、いろいろな、はい、イベント、はい、映画プロデュースで、はい、楽しみにしています。皆さんもチェックしてみてください、はいはい、それでは今日のゲストです。地域コーディネーターで NPO 法人1万人井戸端会議のメンバーでいらっしゃいます、またイベント、はい、映画の、はい、プロデュースもされているという、はい、西平博人さん、お話を伺いました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。